新約聖書466ページ。ペテロの手紙第1、2章1節から3節。ですからあなた方は、すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。聖書の言葉は以上であります。礼拝では続けてこのペテロの手紙を読みに共に考えています。特にこのクリスチャンとしての救われたクリスチャンとしての在り方や生き方ということを教えられているわけですけれども、私たちは朽ちない種である神の言葉、御言葉によって新しく生まれたものであります。ですから私たちには御言葉に従うときに、偽りなく愛し合う新しい在り方が与えられている。そのことを特に学んでいました。で今回はさらに互いに愛し合うクリスチャンとしての成長ということが、ここで教えられています。皆さんはクリスチャンとしての成長ということを、どのように実感しているでしょうか、あるいは経験しているでしょうか。クリスチャンとしての成長、あるいは変化を経験できることがあれば、それは本当に幸いなことであると思います。ただクリスチャンとしての成長と一口に言ってもですね、おそらく皆さんいろんなこうイメージがあるのではないかと思います。それで、自分はあんまり変わってないのではないかとか、成長していないと思っていることもあるように思うんですね。で、今日の箇所ではですね、クリスチャンの成長の姿が教えられていますので、改めて、この箇所に示されているクリスチャンとしての成長ということを大切なこととして確認していきたいと思います。2章の1節改めて目を向けますと、ですからとペテロは始めています。ですからあなた方はと。で、ここではですね、1章の終わりで述べたことを、振り返っているわけですね。私たちクリスチャンが朽ちない神の種から生まれたものであるということ。あなた方は人間の意志とか思いとか人間的な力によって生まれたのではなくて、朽ちない神の種、御言葉から生まれたものである。だからと始めているわけですね。神の御言葉によって私たちは新しくされた、新しく生まれたものです。新しく生まれた私たちは、生まれて終わりではないんですね。生まれた後に、さらに成長していくことができるわけです。で、聖書はいろいろな箇所で、クリスチャン、救われた者の成長を語っています。で、これ本当に大切なことでして、また大きな恵み、でもあると思います。私たちは救われて終わりではないんですね。クリスチャンになって終わりではない。ですから、クリスチャンになるというのは、スタート地点に過ぎない。そういうふうに言うことができます。救われて、さらに成長していくことができるんですね。私たちは救われたものとして、すでに神に似たものとされているわけですね。しかし私たちはさらにより神に似たものとなっていくことができる。成長していくことができる。神に似たものとして、より互いのことを深く愛するようになっていくことができるんですね。ではどのようにして私たちは成長していくのでしょうか。ペテロはここで二つのことを取り上げています。 私たちの成長に大切な二つのことですね。一つは、不必要なものを捨てるということです。まあ、成長の妨げになるものを捨てるということですね。ここではすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てる。そのことが教えられています。成長していくためには、成長を妨げるものを捨てなければならないわけです。まあ、クリスチャンになってもすべてがすぐに変わるわけではありません。私たちには古い性質、古い生き方、罪が残っています。ですからそれを意識的に捨てる。まあ、そこから意識的に離れていくことが必要になるわけです。ただ、私たちもしかするとですね、自分自身の中に悪意があるとか、偽りがある、他の人に対する悪行がある、まあ、そういうことに気がつくと、まあ、むしろがっかりしてしまう。まあ、せっかくクリスチャンになったのに、自分の中にはこんな悪意があるのかと思って、うんざりしてしまう。まあ、そういうことがあるかもしれません。まあ、確かにそういうことはがっかりすること、まあ、うんざりすること、であるとは思います。ただですね、意識的に悪意や偽りを捨てていくためには、まあ、まずはそういったものに気がつかなければなりません。まあ、この箇所ではすべての悪意、すべての偽り、まあ、すべてのという言葉が繰り返されて、まあ、強調されています。私たちの心の中にあるまあ、悪、あるいは偽り。まあ、そういうものは非常にこう根が深いものですね。今の私が気づいている悪。いや、その先に、今の私には気がついていない偽り悪がある。そういうことがあると思います。ですから私たちはクリスチャンとして成長していくにつれ、それまでは自分の目に隠されていた。自分が今までは気がつかなかった悪に気がつくようになっていくということがあります。そういう意味で悪意や偽り、偽善がある、そのことに気がつくということは非常に大切なことですね。いや、クリスチャンとして成長している印とも言うことができると思います。変えられているからこそ、成長しているからこそ、今まで気がつかなかった偽りや悪に気がつくようになる。まあそれでもちろん、まあがっかりしたりうんざりすることもあるとは思うんですね。まあ、でも、気がつくようになっているということが、まあ大きな変化であると思います。ペテロは、私たちの成長に必要なこととして、もう一つのことをここで教えてますね。それが、生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の父を慕い求めるということです。霊の父を慕い求めるということですね。不必要なもの、成長の妨げとなる悪や偽り、悪行は捨てて、成長に必要な霊の父を求めるようにと教えているわけですね。で、ペテロは今度はですね、まあ、今までは御言葉の種、まあ、植物のようなモデルで、説明していたわけですけれども、今度は霊の父といって、まあ、赤ちゃんの成長にこうちょっとなぞらえて例えているわけですね。生まれたばかりの血の御子、赤ちゃんが母親の父、ミルクによって成長するように、クリスチャンは霊の父によって成長するんだ、ということです。で、霊の父と、ここには書かれていますが、第3版までの訳に親しんでこられた方はですね、ちょっと、あら、こういう言葉だったかなというふうにこう思われるかもしれないんですが、第3版の訳ではですね、御言葉の父と、まあ、ここ訳されていたんですね。で、まあ、こう、霊的な父、霊の父というのは、内容としては、 その第3版で訳されていたように、まあ、御言葉のことを言っているわけですけれども、まあ、言葉の意味としてはですね、新しい訳が訳し直しているように、まあ、霊の父と訳す方が、まあ、言葉の意味としては、正しいように思います。ただ、指している内容はですね、まあ、霊の父、霊の栄養ということですから、私たちを成長させる神の御言葉のことを、まあ、実際は、内容としては意図していると思います。朽ちない神の種である御言葉によって生まれた私たちは、純粋な偽りのない霊の栄養である御言葉の父によって成長していくんですね。で、ペテロがここで、まあ、赤ちゃんの成長を例えている、まあ、モデルとしているというのは非常に大切なことであると思います。純粋な霊の父を慕い求めなさいと。赤ちゃんがひたすら母親のミルクを欲するように、霊の糧である御言葉を求めるようにと教えているわけですね。赤ちゃんは自分の成長について、まあ、おそらくですね、思い悩んだりすることはないと思います。どうやったらもっと成長するだろうか。そういうことを考えているというよりも、赤ちゃんがすることは、成長に必要な栄養、ミルクを求めるということなんですね。とにかくミルクを取り入れていく。そういう中で成長していくということです。新しく生まれた私たちクリスチャンも同じであると思います。まあ、もちろん私たちは大人なので、どうしたらもっと成長できるだろうかとか、何がもっと大切なことなのか、まあ、いろいろ考えることはあると思います。でもまず何よりも大切なことは、成長に必要な栄養を求めていく。栄養を取り入れていくということです。霊の父を慕い求めるというのは、まあ、具体的には御言葉を求めるということです。まあ、これは御言葉を聞き、また御言葉に従って生きる、御言葉を実行するということです。まあ、現代の私たちにとっては、礼拝の宣教で御言葉を聞き、それに従って生きるということ。あるいは今の私たちは、それぞれ自由に聖書を読むこともできます。まあ、ですから個人的に聖書を読み、その御言葉に従っていく、教えられていくということです。クリスチャンとして成長する上で欠かせないこと、まあ、それは御言葉に聞き従うということなんですね。で、ペテロはここでクリスチャンの成長に必要な、まあ、二つのこと、まあ、悪いもの、悪行、悪、偽りを捨てるということ。まあ、それと同時に、私たちの霊的な栄養である御言葉を慕い求めるということ。まあ、この二つのことを教えてるんですけれども、まあ、これはセットになっていることなんですね。切り離して考えるべきことではないと思います。私たちが御言葉に聞き従っていくとき、私たちは必ず悪意や偽り、偽善や妬み、悪行を捨てなければならないと思うんですね。御言葉に教えられていくとき、私たちはそれまでの私たちの目には隠されていた悪や偽りに気がつくようになっていくんですね。そしてそれを捨てるようにと迫られることがあるはずです。御言葉を慕い求めているのに、悪や偽りを捨てないということはありえないことです。私たちが御言葉を慕い求めるとき、私たちは御言葉を本当に心から受け入れ、聞き従うようになっていくはずなんですね。そこには偽りや悪意、偽善や妬み、それを捨てるということが必ず伴うはずです。二節の最後でペテロは、それによって成長し救いを得るためですと語っています。 で、ここは少し戸惑いを覚えるところかもしれません。いや、私たちクリスチャンはもうすでに救われているのではないか。成長しないと救われないということなのか。まあ、そんなふうに不安に思うかもしれません。ただ、ここでペテロが言っているこの救いを得るというのは、何か自分の力でですね、決して到達できなかった救いに自分の力で救いを獲得する。そういう意味ではないんですね。クリスチャンとして成長、成熟するということ。あるいはより深く救いを経験していく。まあ、そういう意味で、救いを得ると、ペテロは語っているわけです。はじめに言いましたように、まあ、クリスチャンは救われて終わりではないんですね。新しく生まれて、それで終わりではありません。新しく始まった命ですから、当然成長していくわけです。しかもこの私たちにとって成長するということは、何か義務とかノルマではないんですね。そうではなくて、恵みです。私たちはより深く神様を知っていくことができる。救いを経験していくことができる。主の愛をより深く知り、主の愛に似たものとされていくことができる。これは大きな恵み、祝福であります。最後の3節ですけれども、あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。この最後のペテロの言葉は、私たちへの励ましの言葉となっています。霊の父である御言葉を本当により私たちが求めるように、したい求めるように励ましている言葉です。まあ、意味合いとしてはですね、あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わったのですから、だから霊の父をより主体を求めて生きなさいという、まあ、そういう意味であると思います。そういう励ましの言葉なんですね。確かに、主が慈しみ深い方であることを味わったでしょう。味わっているでしょう。だったらもっと求めていきなさいという、そういう意味ですね。主がどんなに慈しみ深い方であるか、それを知っているならば、私たちはその主の言葉をさらに求めていくはずではないでしょうか。求めるようになっていくはずだと思います。では、どのように私たちは主を知っているでしょうか。主が慈しみ深い方であるということをしっかりと味わっているでしょうか。この3節のペテロの言葉はですね、実は旧約聖書に基づいている言葉なんですね。一箇所だけ見たいと思うんですが、これはですね、詩編の34編8節ですね。詩編34編見ていただくと、旧約聖書965ページです。詩編34編8節、旧約聖書の965ページです。34編8節、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを、幸いなことよ、死に身を避ける人は。まあ、この言葉ですけれども、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。霊の父である御言葉を主体求めるということは、御言葉を当然味わうということですね。御言葉を味わっていく中で、主がどのようなお方か、主の慈しみ深さを味わい知っていくということです。本当に主がどのようなお方であるのか、じっくりと味わい見つめるということが、まず私たちに必要なのではないでしょうか。 本当に主を味わい見つめていくとき、私たちはさらに主を求めるようになっていくはずですね。もし私たちが真剣に主を求めないのであるならば、それは私たちがまだまだ十分に味わっていないからかもしれません。主の慈しみ深さをまだ十分に味わっていない、見つめていないからかもしれません。本当に主がどのようなお方であるのか、その慈しみ深さをしっかりと味わい、見つめていくとき、私たちはさらに御言葉を主体求めるようになっていくはずではないでしょうか。霊の父である御言葉を主体求めるということは、決して私たちの義務とかノルマではありません。クリスチャン成長しなければならない。成長しないクリスチャンはクリスチャンではないんだ。そういうふうに私たちは成長へと駆り立てられているというかですね、追いやられているわけではないんですね。クリスチャンとして成長していくということは本当に恵みであります。私たちは御言葉を主体求める中で、私たち自身の本当の姿を示されていく、教えられていくんですね。今までは気づかなかった悪や偽り、心の奥底にある悪や偽り、それを知るようになる。時にはうんざりするようなこともあるかもしれません。しかし本当に御言葉を主体求めていくとき、私たちはそれを捨てるようになっていくんですね。これが本当に私たちのクリスチャンとしての成長の姿であります。ですからまずは本当に主を味わう、見つめるように、御言葉を求めていきたいと思います。その中で、不必要な悪や偽りをさらに捨てていく。そういう成長の歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し私たちを教え、励ましていてくださることをありがとうございます。私たちは朽ちない種であるあなたの御言葉から生まれたものであります。それゆえに新しい命として成長する、そのような成長が備えられていることをありがとうございます。すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を主体求めていくことができますように。本当にそのような中で主の慈しみ深さを味わい知っていくことができますように、そしてさらにあなたを主体求めるものとなっていくことができるように私たちを導いてください。そのような恵み、幸いの中に私たちを入れていてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝し、救い主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。